謎のテストラジオ。今週も始まりましたテストラジオ、元気にやっていきましょう。このテストラジオはソフトウェアテストの話題をまったりゆったりとお伝えしていく番組になっております。今週のテストラジオの話題は、先日6月20日に行われたジャストオンラインアネマネの話題でお送りしようと思っております。というわけで、ちょっと最初噛んじゃいましたけど、始めていきましょう。お久しぶりです、ナソでございます。まあちょっとドッタンバッタンして、在宅明けたら出社したりとか、ちょっとドタバタしてるんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ナソは、ドタバタしながらも元気に過ごしております。梅雨入りしてね、雨降ってるんで、ジメッとしたりとか低気圧だったりとか、いろんな体調不良になりやすいタイミングではありますが、皆さん、体調には十分ご注意いただきながら過ごしていただけるとと思っております。いや、軒並みイベントが中止になっていて、で、大きなイベント、ジャスト東京だったりとか、アジャイルジャパンとか、今までなんか結構でっかくやっていたイベント、あと若手とかね、今月ですよね、6月って、なんでちょうど今時期にやっていたはずなんですが、そういうのもなくなってしまい、まあ、ちょっと、なんでしょうね、オフラインで学ぶっていう機会だったりとか、そういったところがなくなっていってはいるんですが、逆にオンライン化、カンファレンスのオンライン化とか、そういったものも、徐々に行われていますと。で、そんな中で、先ほどもお話しした通りで、今日の話題は、ジャストオンラインアネモネの話ですと。で、これ自体が6月の20日、ジャスト、で、何回かテーマ、オンライン、テストラジオの中でもお伝えしてはいるんですが、その中でも、初のオンライン化、オンラインのカンファレンスとして、ジャスト史上初のオンライン開催として、今回、ジャストオンラインアネモネっていうのが開催されていますと。で、ジャストオンラインとか、ジャストオンラインを例にとったらダメですね。ジャスト東京だったりとか、ジャストレビューだったりとか、いろんなものがあるんですけど、基本的には、年一開催なんですよね。なので、ジャストなんちゃらで終わってるんですけど、ジャストオンラインに関しては、年に複数回開催することを予定しているとのことなので、今回は、ジャストオンラインアネモネというところで、花の名前をつけて、やっていますと。まあこれ、実行委員長の気持ちとかが出やすいのかなと思っているので、まあ下手すると、まあ花シリーズになるのか分かんないですけど、いろんなのができるかもしれないですね。っていうところで、次のジャストオンラインの名前、皆さんで予想してみましょうか。っていう花なのか、まあぴったり当たるわけはないかなと思ってますが、っていうところで、これはホームページからなんですけど、アネモネの花言葉は期待希望ですと。で、ソフトウェアテストをはじめ品質技術の発展に期待を込めて、またこの社会的に不安の多い今だからこそ希望になれるような場を作っていきたいというところで、アネモネという名前をつけていると。で、今回、ジャストオンラインアネモネは、本当にジャスト史上初のオンライン化っていうところで、ベータ版としての位置づけっていうところもあって、今回の参加料は500円なんですよ。今後、やっぱりベータ版なので、上がっていく可能性もありますし、お値段据え置きの可能性もあるんですが、その辺は、実行委員から発表される情報をお待ちくださいと。 次も同じ値段かどうかは分かんないですし、まあとはいえね、実行委員として動いていってもらっているっていうところで、裏でいろんな、準備だったりとかあるので、そこのところはまあ適切な、まあ、金額になっていくでしょうと思っています。なんで今回はベータ版ということで、結構試験的な取り組みっていうのもいろいろやっていますと。で、今までやっぱりジャストとかもそうなんですけど、基本的に講義形式が多かった。まあワークショップとかもあるんですが、基本的には講義形式が多かったですという中で、今回はオンライン化でにあたって、ライブ配信と、参加者が主体になる OST っていう2部構成で行われていますと。いやどっちも参加したっていうか、ジャストオンラインアネモネには参加したんですけど、どっちも楽しかったですね。で、今回アネモネの、テーマは、暗黙知。まあ我々が普段やっている俗人化してしまう時に出る言葉ですよね、暗黙知。暗黙的に、その人の中で閉じてしまっている知識っていうのが、今回の暗黙知で、テーマになっていますと。で、やっぱりこれって、なんだろうな、テキストに落とし込んだらゴールっていうよりも、周りの人と同じような状況に、共有できているっていう状態が必要になると思っております。なので、そこのところの、形式地化していくことが、難しいこの暗黙知をどういうふうに扱って何をどういうふうに落とし込んでいくかっていうところが、今回ライブ配信で見れたのはすごく良かったなと思っています。まあそれ以外にもいろいろあったので、ちょっと細かい話はこの後にしようかなと思ってます。で、その他には、OST オープンスペーステクノロジーというような、参加者が主体になって自由にトピックを出して、で、1セッション20分で、まあ積極的に議論入ってもいいし、聞く線でもいいし、ちょっと自分と合わないなと思ったら次のテーマ、隣のテーマに行ってみるみたいなことが許可されているような、OST っていう議題のやり方、議論の進め方っていう、この2つで、OST に関しては20分が3セッションかな。で、並列で言うと、トラック数的には5トラックぐらいかな。ちょっと、覚えている限りで喋ってるんで、ちょっと違ったらごめんなさい。でもトラックは、複数走って、で一つのテーマにまあ多い時は10人ぐらいで、少ない時はまあ3人ぐらいっていう感じで、それぞれテーマ喋りながら、まあ私前に OST やった時は0人だったこともあるので、違うテーマに参加したりとかっていうような臨機応変さをとってできるかなっていうものですね、がありましたと、やりましたという感じでございます。うん。で、やっぱり言語化できないものをみんなと共有するためにはどうすればいいかっていうような形ですね、が今回いろいろと話ができた話題になってるかなと思ってます。はい、それでは中身の話をしていきましょうか。第1部として、これは、ワントラックでずっとやっていて、で30分のワンセッション、ワンセッションを全部で4回。なんで、4スプリント回したみたいな感じですね、アジャイル的に言う、スクラム的に言うと。で、アジャイル的に言うと、イテレーションが4回回ったっていう話ですね。何かちゃうねんって。っていうような形で、実際の業務をイメージしながら、今回使ったのは、ジャスト東北で以前やった、タスクボードの、ユーザーマニュアルをもとに、実物は触れない状態でどうテスト要求分析をしていくかっていうテーマで、皆さん、今回の実行委員長である、春野さん、春スプリングさんと、実行委員であるパインさん、あとは実行委員である西さんっていうところで、西課長 と、それぞれ業務を行うパインさんと春スプさんに分かれて、 実際に業務的にやっていくっていうようなことをやってみたのが今回のライブ分析、ライブ配信ですね。で、実際にマインドマップを見せながら、それをどういうふうに動かすかが、いろんなことをバインさんとハルスプさんが喋りながら、上司の掛け合いがありつつ、物を落とし込んでいくっていうことをやっていく、そういう状態で、2時間、まあ2時間ちょっとかな、休憩時間とかもあったんで、その中でやっていくっていうことができました、やっていましたって。で、結構最初からの話になってしまうんですけど、お互いに持っている知識をどう相手に伝えていくかっていう回が今回の話で、で、その、ボードの、今回テストベースである、看板ボードをどうテストしていくかっていうところが、大きなテーマになっています。なんで、バグを出すのか全体的に見るのかとかっていったそういうバランスだったりとか、どこに落とし込んでいくのかとかっていうところを、まあ話しながら、細かい話とかもしながら、お互いに、どこまでやれば満足いくテストになるのかっていうところを元にやっていきました。まあ結論的に言えば2時間でそれが出来上がるとは思ってもいなかったので、落としどころを探りながら2人が探りながら、上司である西課長と喋りながら落とし込んでいくっていうのでやっていたんですが、面白かったのが、私が注目して見ていたのは大きく分けて2点の視点かな。1つ目はそのパインさんが、普段業務でやっている時の見ている視点と、ハルスプさんが業務の時で見ている視点っていうのがやっぱり、ちょっと違うんですよね。ハルスプさんは、開発者目線で見て、で、ワインさんはどちらかというと網羅的にテストをどうやっていくかみたいな視点で見ているので、ここのところの見ようとしている流度感の違いだったりとか、そういったところが結構ですね、見ててすり合わせをしたりとか、お互いに気づきを得たりとかするタイミングで、これはですねすごく見てて楽しかったです。で、お互いがお互いを気遣いながら、ただし、忖度はしてないんですよね。自分はこういうテストをすべきだっていうのを、なぜこう思ったかっていうところをうまく説明することがお互いできていたので、ここはすごいなと思ってました。まあ、実際の業務で言うとね、まあ、残念なパターンとかもいっぱいあるわけであって、で、ここがですね、その掛け合いがうまくいってたなと思ってます。これが一つ目のポイント。で、もう一つのポイントが、西課長の動き方。まあ、実際に業務でやっぱり進めていこうとすると、どうしても落としどころを見ながら落としていかないといけないっていうところがあって、で、それをどこにするかっていうのが、西課長のすごかったところですね。もうどういうふうに、誘導ではないですね。どういうふうに声をかけて気づいてもらって、で、次につなげていくかっていうところをうまく考える言葉を言うのと、あとはやっぱりお互い彼ら、実作業をしている人たちのテンションをなるべく下げないように、下がるか上がるかはとかは全然違うので、そういったところをうまく何でしょうね、言い方を変えたりとか、手を変え品を変えじゃないんですけど、そういうのをうまくやって走っていっていたなっていう、この2点見ててとてもとても勉強になりました。やっぱりなんかうまくいってない時の2人のテンションの下がり方って、これも見ててわかるんですよね。だんだんちょっと声がちっちゃくなったりとか、張りがなくなってきたりとか、頑張れって思って見ている、なんか親心が出ちゃうパターンみたいな感じであったりとかするんですけど、そういうところが出つつも、何をしていくかっていうところをきちんと決めていくっていうところをしっかりとやっていたっていうところはすごいなと思っています。で、そこのところでいろいろとテンションだったりとか考え方を切り替えながら、切り替える速さ早いんですよね。パッと言われて反射的にカッチャンって変わって次の言葉が変わってくるとかっていうのをやっていたので、どうやったらああやって変えれるんだろうなと思ってずっと見てました。 でもなんだろう、私の回転が悪い頭でかん、あの、見たとしても、ちゃんとどこに向かっていくべきかっていうところは、まあお互い3者は、いるべきポイント、どこにいるかっていうのはある程度すり合わせながら、なんか片方は山にいるんだけど、片方は海にいて、片方は宇宙にいるみたいな形ではなくて、みんなどこかに集合すべき場所をちゃんと整えながら、ちゃんと認識合わせながら、そこのところに寄っていくっていうことをやっていたのがすごいなと思っています。それを30分のセッションの中で、セッションの中で、セッションの中でやっていくっていうのは、実務だったらもうなんか、ちょっと今日やめて、明日もう一回考えるかみたいな形になっちゃうかもしれないなとは思ってはいるんですけど、そのなんか時間が短い中で自分の頭の中をサクッと切り替えて、サクッと次に進んでいくことができているのがすごかったと思います。あれ、なんか YouTube ライブかなんかで、本当になんか、なんでしょうね、6時間で作ろうみたいなのを、金曜日の夜からなんか夜中までやってみたらどうなんだろうなとかっていうのをちょっと感じております。なんか仕様あればやってみればいいのかな。どういう仕様だったらできるかなっていうのをちょっと考えてます。3連休じゃないとできないかな。1、2、3みたいな。はい。というふうに感じておりますが。で、第1部はそれで2時間ちょいぐらいで、その後に、OST と呼ばれる第2部ですね、オープンスペーステクノロジーっていうのは、それぞれが、トピック、参加者が好きなトピックを挙げて、でそれを、周りに聞いている人たちに対して、言葉でこういうことをやりたいんだ、私のセッションではっていうのを言った上で、どこで、いつやるかっていうのを、やっていく、決めていく。なので、自分がオーナーなので、2つのセッションを同じ時間帯に持つことができない。ただし、例えば3つ提案してしまう、今回3セッションになった時に3つ提案してしまうと、全部自分が、主体になってしまうので、それを避けるために、まあ、喋りたい内容を2つにするか、もういっそのこと全部出るんだって言って3つ出しちゃうのか、それとも全部聞く専任したいんで、私はなんかちょっと面白いテーマが出ることを期待して終わる。みたいなパターンをいろいろ、なんでしょうね、裏側ではいろいろ起こるわけですよ。っていうような、好きなテーマ、トピック、例えばですね、まあ、このまま続けていたらどこに落ち着いたかとか、あとは西さんの動き方って、実業務だったらもうちょっとうまくやるためには、それを取り入れてうまくやるためにはどうすればいいかみたいなセッションだったりとか、あとはやっぱりテスト分析をどうするかとか、ファシリをどうするかとか、あと戦略って言ってるけど、そういうのって、実際皆さんどうしてますとか、そういったようなことをやったりとかっていうセッションが、全部で16個ぐらいかな。なんで、ジャスオンラインアネモネにいたのは、多分実行委員合わせても40人いなかったのかなと思ってます。なので、だいたい、3分の1以上は、もうテーマを自発的に発言していくっていうことができていたと思います。で、それに対して入ってきて、で、私が何個か行ったセッションは、必ず、掛け合いは発生していたので、なんかずっと黙ってるっていう人はいなかったかな。マイクの調子とかが悪くて、テキストベースでしかちょっとやり取りできませんみたいな、聞きトラブルは絶対にあるので、そういったところはそういうふうにやっていったりとかしてはいましたけど、それ以外に関してはみんななんか積極的に話ししながら、みんないろいろとコミュニケーションを取りながらやっていたなっていうふうに感じています。なんで、そういう点で言っても、やっぱりうまく回っていたのかなというふうな感じを勝手に感じています。まあ実行委員はもっとそれ、なんだろうね、それどころじゃなかったんだろうなとは思いつつ、まあまあまあ。あとですね、実行委員に質問できるっていう神社がありましたが、なんかすごい不人気だったらしいですね。別になんかバカにしてるわけではなくて、やっぱりなんか OST で出てきたトピックに対して喋りたいことがあったりとかして、ね、 いろいろやり取りができていったんだなっていう、参加者駆動の方が綺麗に回りすぎてしまったがゆえに実行委員が置いてけぼりになったっていうパターンだとは思ってはいるんですけど、まあ、そういうところでやっていくことを見ることがで、OST で会話をすることができたっていうのは良かったなと思ってます。やっぱりそれぞれのテーマに関してちょっと20分なんであんまり深掘りはできないんですよね。なんでなんかあんまり喋りすぎないようにとか、なんかちょっと気使っちゃったりとかするとうまくいかないパターンはあるなっていう、アンチパターンとか何個か思いついたんですけど、それはあんまりなかったかなとは思ってます。で、実際にやったのはディスコードと、あとはなんか、画面共有した時にそこのところにコメントが流れるようにする、する名忘れちゃったんですけど、それと、あとはその子、コメント流すやつは、ツイッターにも対応していて、ハッシュタグがちゃんとついているとそれが流れてくるみたいな形のやつでしたね。なので、なんか実際に、ライブ配信してるときはお二人、パインさんとハルスプさんは、ね、画面に流れてくるコメントはあんまり見てなくて、課長、西課長がそれを読みながら、逐次吉名のタイミングで、話をしていくみたいな形をとっていましたね。で OST になるとDiscord でいろんな、セッション数に分けて全部で5セッションぐらい作って、でそれぞれに対して、好きなタイミングで参加していくで終わったらすぐに次に移っていくみたいな形で、いろいろやっていました。っていう感じかな。っていうところで、面白かったです。ぜひ次回ジャストオンラインいつになるか、まだ未定とは言っていたんですけど、やっぱりテーマ喋りたいテーマでもいいですし、喋ってほしいテーマでもいいですし、こういう人の話を聞いてみたいとかっていうのはなんか。随時募集しているようなので、それを提案していくっていうのと、あとはジャストのオンラインの実行委員としてもう人を探しているとのことなんで、こういうところに参加していってオンラインの、ジャストオンラインを盛り上げていくっていうような形もそれはそれで楽しいのかなと思っています。あとはもうなんかディスコード使ってやってましたけど、もう18時ぐらいで終わるじゃないですか。終わってから私は途中で抜けちゃったんですけど、1時間半ぐらい雑談の時間があって、でその時間はその時間でなんかみんなワイワイガヤガヤしゃべお話しされていましたね。まあなんでしょうね、表で放送できないわけではないですけど、表で出てきたテーマの深掘りだったりとか、ちょっとした裏話とか、そういうのが聞けたので、それはそれで何でしょうね、いつもジャストって終わった後に懇親会みたいなのあるんですけど、そういう意味ではまあそこに該当するような形、まあ下手するとここで喋ろうよって言ってディスコードのそこで喋るとかっていうのも全然できたのかなと思っていますんで、まあなんか回を繰り返すごとにいい感じになっていくのかなと思ってます。なのでぜひとも、ちょっと今回完売まで早かったらしいですね。半日ぐらいで全部なくなっちゃったらしくって、まあまあまあ次は皆さんもっていうような形でまあちょっとどういう形態になるかはまだ分かってはいませんけど、まあそういう意味ではうまくやっていければいい、やっていってんだろうなとは思ってます。ただジャスト北海道とかジャスト関西とかジャストレビューとか、今私がパッとジャストのページで見れるやつをパッと見たんですけど、全部オンライン開催ってなってるんで、ジャストオンラインと、地方拠点のオンラインとって何をどう分けていくかっていうのはまた別のお話になりますねと思って、そこはそこでどうなっていくかなっていうのが楽しみでもあります。 というわけで終わっていこうかなと思ってます。この番組に対する感想その他もろもろはこちらまで、なそわに @gmail.com、 なそわに @gmail.com、質問箱、マシュマロ、ツイッターのハッシュタグ、あとなんだろうね、あの最近作ったフォームでもお待ちしております。どしどしご応募ください。いやオンライン化していくっていうのもいいんですけど、やっぱりですね、今最近在宅開けて出社するようになってから、人と対面で話をするっていうのはやっぱりオフラインの方がやっぱり強いかなと思ってます。まあそれはホワイトボードがあったりとかなんかいろいろあるので、ツールの代用はまあツールの代用でしていきながらいろいろできるのかもしれないですし、そこはもうちょっと慣れかなと。まあ一斉にオンライン化したって言っても3ヶ月ぐらいしかまだ経っていないので、そういう意味ではまあまあまだまだやりようはあるのかなっていうふうに感じてはいます。というわけで今週も終わっていこうと思います。それではまた来週、じゃあねー。ちょっと足りないかな。